様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。先月の14日の水曜日から四旬節が始まりましたが、今日はその4回目の主日にあたります。そして今月29日金曜日が主の受難日です。聖書日課というものがありますが、それは教会歴に沿って毎週毎日の聖書箇所が割り当てられています。私は娘に聖書日課から聖書箇所を選び、週に一度御言葉を伝えています。娘はまだ聖書のことをほとんど知りません。ですからできるだけわかりやすく短く、でも大切なことを、そしてキリストの教えの中心を伝えられるようにと願って送っています。送る聖書箇所は一節か二節で、その説明を加えて連絡しています。また娘は今韓国のソウルにいますので、韓国の人にも伝えられればと思い、同じ箇所を韓国の聖書で、そしてその後の私の説明は翻訳ツールを使って韓国語で送っています。簡単に分かりやすく伝えているつもりでしたが、初めの頃は難しいなぁといった反応でした。でも無視せず読んでいるようです。少し前、四旬節が始まった頃ですが、主の受難を伝えるペテロの手紙第一のところを送りました。三章十八節のところです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。このところです。そうすると娘から次のような返事がありました。そうすると神様は殺されるためにキリストを生んだのか、初めからその運命だったのかという感想でした。私は人間にはひどいとしか思えない優しさとは逆と思えるけれども、それが神様の愛であることを伝えました。そうすると娘から、そんなことはできないなという返事があり、そう人にはできないねと答えました。これからも私が一番大切であると信じていることを娘に、そして私の周りの方に伝えていくことができることを祈っております。一つの罪もない人を、罪を犯さないだけでなく、人のために身胸に忠実に働かれたそのお方を、それもご自身の子を神は裁かれました。神が御子を送られ、その御子を裁かれたのは罪人の私たちへの愛からです。それが今日の三章十六節です。そして御子イエス様は、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようと言われたように、忠実にその父なる神に従われました。父、子、 御霊の神様によって私たちは救われたのです。ヨハネの福音書は他の福音書とは異なり、初めの方で十字架での死と復活の記事が出てきます。それは先週の日曜日に海老原先生が説教されました2章がそうでした。神殿を壊せば3日で建て直すと言われた宮清めの出来事で、死と復活を弟子たちに暗示されたのです。そして今日の箇所である三章も主の受難と救いが述べられています。今日の箇所はパリサイ人であり指導者でもあったニコデモが夜イエス様のところに訪れ、イエス様はこのニコデモに、このニコデモ一人に教えておられる場面です。新しく生まれ変わることを、肉のものが霊のものへと、その様子を風と音に例えられ、美しく教えておられます。そして、聖書の中でも最も有名な言葉、三章十六節がここに残されています。ニコデモに教えられる前、イエス様はガリラヤのカナで水をブドウ酒に変え、ご自身の栄光を表されました。またエルサレムでなされた印で多くの人がイエス様を信じるようになっていきました。ですからニコデモはイエス様の噂を耳にしていたのでしょう。一体その人はどのような人か、誰もできないような奇跡を行うことができる、その人を知りたくて仕方なかったのでしょう。人の目を避け、こっそり夜イエス様のところへ来たのです。イエス様はよくわからないでも一生懸命聞こうとするニコデモに教えられます。人は水と霊とから新たに生まれなければ神の国に入ることはできないと教えられました。そして新たに生まれるのは御霊によってであり、母の体内から生まれるような、いつどこで誰がなどはっきりわかるものではなく、風やその音のようにどこから来てどこへ行くのかわからないようなものであると教えられました。イエス様から教えられたニコデモはそのように生まれ変えられていると思われる箇所があります。一つは祭司長やパリサイ派の人々がイエス様を捕らえる相談をしている箇所です。ニコデモはその時その人たちの話には同調せず、私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないかと、律法を誇る人たちに律法に反することを指摘しています。もう一つの出来事は、イエス様が十字架で命を落とされた後、ニコデモは30キログラム以上のもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものを持ち、アリマタヤのヨセフと共に遺体を葬りました。ニコデモはイエス様を知り、新たに生まれ変わったのだと思います。そして今日の箇所の一つ手前の 13節で、人の子と呼んでおられるご自身が天から地に下ったものだと教えられます。誰も天に昇ったものはいません。しかし天から下ったものはいます。すなわち人の子です。この13節、そして今日の箇所でイエス様はニコデモに新たに生まれ変わることができるその根拠を教えていかれます。続いて14節と15節です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。人の子が挙げられる、これには二つの意味があります。天から下ってきた人の子であるイエス様が再び天に挙げられること、そしてもう一つはイエス様が十字架に挙げられることです。十字架に挙げられ、死んで葬られ、天に挙げられること、それが救いの根拠であることをイエス様はニコデモに暗に教えられたのです。モーセが荒野で蛇をあげたというのは旧約聖書の民数記に記されています。ニコデモはパリサイ人で、それもイスラエルの教師でしたから、モーセ御書の一つである民数記のその聖書箇所をよく知っていたはずです。民数記はイスラエルの民がエジプトを脱出した後、神様がモーセを先頭に立たせ、民を約束の地の手前のモアブまで導かれた記録です。イスラエルの民は神様の救いによってエジプトを脱出できたのですが、脱出してからも荒野で大変苦しみます。その苦しみによって民は神様の救いを忘れ、疑い、不従順となっていきます。神様はその不信仰な民を罰せられながらも、初めのご計画を変えられることはなく、民を約束の地へと導いていかれます。イエス様が取り上げた今日の蛇を挙げる箇所も、その旅の途中での出来事です。民は旅の途中、神とモーセに逆らって、なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか、パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたと不平をこぼしています。神様はそれに怒られ、罰せられ、民のところに燃える蛇を送られます。イスラエルの民の多くはそれに噛まれ死んでいきます。民は罪を犯したことを告白し、モーセは神様に蛇を取り去ってくださるよう祈りました。すると神様はモーセに燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけ、噛まれた者はそれを見れば生きると教えられました。 モーセは神様の言葉通り、聖堂で燃える蛇を作り、そして噛まれても蛇を見た者は神様の言われた通り生きたのです。イエス様は、聖書が私について証言していると言われていますし、モーセが書いたのは私のことだとも言われています。イエス様はモーセが書いたご自身のことをニコデモに教えられたのです。モーセは民を助けるために蛇をあげ、助かることを信じて蛇を見た民が救われたように、人の子であるイエス様も人が救われるために十字架に挙げられたのです。15節の永遠の命という言葉はヨハネの福音書でたくさん出てきています。17章3節でイエス様は永遠の命のことを次のように教えておられます。前にも示しています。その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。イエス様はニコデモにこの短い説教の中でたくさんのことを教えられ、ニコデモはそれを知りました。新しく生まれなければ神の国を見ることはできないこと、新しく生まれるものは肉からでなく霊から生まれること、イエス様は天から下ってきたものであること、そして人が救われるためにご自身を捨てられ、十字架に挙げられ、天にも挙げられることをイエス様はニコデモに教えられ、ニコデモはこうしてイエス様のこと、そしてイエス様の教えを知っていったのです。イエス様が与えるもので、それをただ受けるだけがイエス様を知ること、信じることではありません。イエス様を知れば、信じる者の中に命であるイエス様が生きておられるようになります。イエス様は、父がイエス様の中におられるように、信じる者の中にイエス様がおられるようになると言われています。そして、父と御子の中に、神の国の中に、信じる者も加えられ、一つになるとも言われています。霊で生まれた者は、肉で生まれたままの者と違い、イエス様がその人の中に生きておられるのです。新たに生まれるのですから、古い肉のものはイエス様の十字架とともに十字架にかけられ死ななければなりません。パウロはそのことを伝えています。ガラテヤ人への手紙2章の20節です。お示しします。私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 イエス様は命、永遠の命です。イエス様を知り、信じれば、永遠の命であるイエス様がその人の中で生きられるのです。ヘロデが再建した神殿は46年かかりました。私たちも生まれてから長い年月を経て、肉の建物を築き上げてきました。でもその肉の建物は壊されないと新たな命はいただけません。そして新たに生まれれば、古い肉のものは死んだのですから、それを失うことの心配はもうないはずです。イエス様を信じない者、肉のままの者は、肉からまだ解放されていません。それはまだ持って生まれた罪があり、罪の奴隷のままの状態です。罪の奴隷のままであることが裁きなのです。ですから裁かれるのは終わりの日だけではなく、今すでに裁かれているのです。ニコデモはイエス様を知ることができました。イエス様を知り、信じれば、罪は許され、イエス様の命、新たな命を預かり、その命は永遠です。肉で生まれたままの人間は、意思や感情、判断基準など、すべてが肉から来ています。それらはすべて罪で腐敗され、イエス様を受け入れることはできません。また神様は、人の頭の中に入るような、人間が納得し、受け入れられるようなお方ではありません。人間がすべて理解し、受け入れられるのであれば、それはもうもはや神様ではありません。人の思いを超えた、御霊の働きによって、受け入れることができるようになるのです。そうしてイエス様を知り、信じるようにされます。そして御霊は、御言葉を通して人に働きかけられます。イエス様がニコデモに言葉によって教えられました。御言葉のないところで御霊の働きはありません。御言葉を通して人は御霊から生まれ、父なる神の愛を知り、御旨を全うされたイエス様を知り、そうして救われたことが真実であることを知るのです。罪ある者の代わりに、何一つ罪もないイエス様を父なる神は罰せられ、裁かれました。イエス様はそれを受け入れられました。こうして私たちは罪が許され、罪の奴隷から解放されたのです。そしてイエス様はもう一度来られます。それまでの間、信じる者はどのように生きるかもはっきりと教えてくださっています。イエス様が私たちの中に生きておられるのですから、また永遠の命はイエス様を知ることなのですから、イエス様のように生きることです。父、御子、御霊の神様を信じ、 神の国が来る希望を持ち、お互いを愛することです。ヨハネは福音書で信仰を、手紙で愛を、そして黙示録で希望を強く教えています。いつでも信仰と希望をと愛を持って生きることです。イエス様を知り、教えてくださったことを知り、その通りに生きることです。永遠の命はすでにいただいているのですから、その命であるイエス様のように生きることです。神様は創造され、救われ、最後までご計画を変えられることはなく、終わりの日に約束の御国に入れてくださいます。その日まで私たちを導いてくださいます。この四旬節の今、私たちの思いをはるかに超えた神様の愛、御業、そうして私たちは救われたことを覚えて、最後に三章十六節、十七節をお読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。アメン。